私のために十字架にかかり御心の愛たちに期待しながらことに期待できるように思います。ありがとうございます。ですね、御心新聞のですね、3面のところに山里ゴスペルクラブの、長崎三ツ浜公園の春祭りに支援したことが書いてあります。社民研究会なんですかね、これは。そうですね、今日お休みされてますけど、ちょっと風邪ひいて、杉山教授のですね、ですね、それで、ぜひですね、でこれは、トシヤ君が記事を書いたところですけども、ぜひ、お読みになっていてほしいというふうに思います。あと、被災地にゴスペルを書かれた、これはゴスペルシーザーと言うので、そのことも一緒に書いてありますので、ぜひ、お読みになってほしいというふうに思います。はい、それでは、今日はですね、人の働きの一章のところから共に学んでいきたいというふうに思っています。聖書の方に入っていきたいというふうに思います。人の働きの一章の3節ですね、ここから見ていきたいと思います。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたと書いてありますけれども、苦しみを受けた後というのは十字架のことですね。ですから、イエス様は十字架にかかられた後、復活されて、40日間、弟子たちの、彼らの弟子たちです。弟子たちのところに現れて、そして神の国のことを語り、家族の確かな証拠というのは生きているよということをですね、確かな証拠を示されたりですね、いろんな技をなされたのと同時に、焼き魚を食べたとか、部下の君主になっていますけれども、そういうことをして、本当に今自分は生きているということを具体的に示されたわけでありますね。そして40日経った後、イエス様は天に帰っていかれました。そして弟子たちにその時、言われた言葉は、一つは大宣言なんですけども、一つはですね、ここに書いてある4節ですね、彼らと一緒にいた、弟子たちと一緒にいた時に、イエス様は彼らに、公明されたわけですね、これは命令です。これはこうした方がいいよとじゃなくて、これはイエス様の弟子たちに対する命令だったわけですね。天に帰られた時に、イエス様が、残してくれた命令はですね、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。エルサレムを離れずに父の約束を待ちなさい。父の約束とは何かというと、ヨハネは見てバプテスマを授けたが、盲目なくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと書いてあるんですね。ここの前のはバプテスマの前ですね。バプテスマの前は見てバプテスマ、悔やみのバプテスマですね。しかしあなた方は聖霊のバプテスマを受ける。だからそれを受けるまではエルサレムを離れないで、その聖霊のバプテスマを受けるまでは待っていなさいと言われているんですね。言い換えれば、その聖霊のバプテスマを受ければ大宣教に従って出ていきなさいということなんですね。でも聖霊のバプテスマを受けるまではここから動いちゃいけないということなんですね。つまりそれが鍵だということなんですね。聖霊のバプテスマを受けなければあなた方は出ていく力はないし、何も変わらないんだと。でも聖霊のバプテスマを受ければあなた方は全く新しくされて力を受けるので出ていきなさいということなんですね。でこれは、イエス様が言われた命令なんですが、これ弟子たちにとって鍵だったわけですね。聖霊のバプテスマを受けるかどうかなんですね。で、使徒行伝を読んでいきますと、他の箇所でも、この人たちが聞いているわけですね。イエス様を死ぬとき、聖霊のバプテスマを聖霊受けましたかって聞いているということは、この聖霊のバプテスマを受けるかどうかということが、実は非常に大きなポイントであることが分かります。で、イエス様は、弟子たちは、イエス様と3年半一緒に過ごしていたわけですね。でところが、弟子たちは、本質的には何も変わらなかったわけです。ですから、イエス様の順に帰るときに、イエス様を裏切ってしまい、ペテロは3度、呪いをかけて誓い、ヨハネは裸になって逃げ出し、他の弟子たちも結局逃げて裏切ってしまったわけであります。そして、イエス様はその弟子たちに来られたわけですね。でも、しかもこの弟子たちはですね、やはり相変わらず、怖くてですね、ユダヤ人が、ね、一緒に集まってたわけですね。ですから仲良くなったということではなくて、彼らはお互いですね、どっちが偉いかって言い争うような人たちだったんですけども、しかし、一人でいると殺されるかもしれないって怖くて集まって一緒にいたわけですね。しかもユダヤ人の投資みたいって書いてあるのは、ユダヤ人が襲ってきて自分たちをキリストの仲間だ、弟子だと分かったら殺すかもしれないと思って、怯えて隠れていたわけですね。そういう状況だったのかわけですね。で、その彼らに世界宣教を命じられたイエス様は、その鍵となるのは、聖霊のバプテスマだったわけです。で、もちろんですね、ここははっきり言って、まだ聖霊を受けてない時でありました。だから、ペンテコステで聖霊を受けて、彼らは全く変えられるわけですけれども、 今の私たちはイエス様を信じている時にすでに聖霊を受けています。聖霊がいらっしゃるわけですね。ただ聖霊がいらっしゃる、ちょっと難しい言葉で内住って言うんですね、内に住むって言うんですけども、聖霊が内住していることと、ここで言う聖霊のバプテスマ、聖霊に満たされることとはちょっと意味が違うわけなんですね。でバプテスマってのはですね、今バプテスマとってグループがありますけれども、バプテスマってのはバプテドっていう動詞の名詞なんですけども、これギリシャ語です。これは浸すって意味であります。浸すですね。だから例えばこのコップに水を入れて、今これ8分目かな7分目かな、こんな状況ですけども、これが溢れて、ね、こぼれてるような状況って溢れてる状況ですね。まあそういう状況で、もうちょっと言えば水槽の中にコップを突っ込むと水の中にコップがあるわけですね。これはどっちかというと浸すに近いんですね。つまり私たちが聖霊の聖霊漬けになる、聖霊の漬物みたいになるってことね、聖霊漬けになるってことですね。そういう意味ですね、バプテスマってのは。だから聖霊に浸される、もう聖霊でもう浸されてしまうってことを意味するわけですね。でその聖霊に満たすっていうとちょっとかかるわけですね。浸すっていうのはですね、聖霊にも浸されてしまう、そのことを答えたわけですね。でイエス様を信じると聖霊は住んでくださるんですけども、さっきも言ったように、このコップの水を言えば、少し入ってるのと、半分入ってるのと、7分目入ってるのと、溢れてることは違いますね。で、ここで言っている聖霊のバプテスマっていうのは、ただ水が入っている状況じゃなくて、もう聖霊に浸されている。溢れていても浸されているって状況なんですね。で、それが必要だったわけなんですね。で、それが来ると、あなた方は全く変えられてしまって新しくなる。だから出て行っていい。でも、それを受けるまでは、エルサレムを離れるって言われたんですね。でも、エルサレムっていうのは、イエス様を嫌っていた大臣たち、指導者たちがいて、弟子たちも狙われてたわけです。でも、それを受けるまではそこにいろって言われたわけなんですね。で、それを受けたら出ていきなさいってことを言われたわけなんですね。で、それぐらいこの聖霊のバプテスマは実は重要な鍵だったわけです。で、それで私たちもですね、実はですね、イエス様を信じてクリスチャンになりました。ね、そして本当にイエス様のことをこう知ったわけです。しかし、それによって、全く私たちが変えられたかというとですね、ある部分は変えたかもしれませんが、この聖霊のバプテスマを受けなければ変えれない、変われないことがあるってなるわけですね。例えば、エス様を信じていても相変わらずこうやめられない悪習慣があったり、エス様を信じていてもどうしても許せないことがあったり、エス様を信じていてもなんかもなんかあるわけですね。で、そういうことをこの聖霊が来られるときに新しくされていくわけであります。何度か話しましたけれども、例えば先週言ってきました人吉のダビデ村上牧師はですね、イエス様を信じたわけですね。そして、献身もしたわけですね。しかし、どうしても変えられなかったわけですね。自分がその中学の頃からもう飲んでいたお酒、家が飲んでの家族でもう一緒に、お父さんたち家族と一緒に中学の頃飲み始めて、毎日晩餐をして晩食したわけですね飲み切ったわけですね。でイエス様を信じた後もそれがやめられなくて、それが高じてですね、今度はギャンブルにも手を出してしまって大変なことになったわけですね。で自殺未遂をした後に奥さんと打ち明けて、そして奥さんと一緒に感謝の祈りを始めた時に、まあ、ある日お嬢さんを、まあ、お酒を飲んだ勢いで殴ってしまったと。そしてその時にお嬢さんは平気だったけど自分の手が痛んで一週間仕事ができなくなったわけですね。もう神の手でしまいました。その時初めて彼はですね、本当に悔い止めなきゃいけないと思って、まあ、真剣に悔い止めたわけですよ、神様。で彼が言ってました。で彼が明かして面白いんですね。一言のようなわけですね。でも自分で変えたわけじゃないからです。本当に真剣に悔やだめた。で、神様はこっちが本気になったら必ずしてくださいますって言われるんですね。本気になって一晩悔やだめた。そしたら次の日朝起きたときに、もうずーっと飲んでいたね、もう何十年代でやってた人、お酒が疎ましくて仕方がなかった。で今もお仕事で飲み会とかそういうことは行かなきゃいけないことが結構あるわけですが、全く受け付けない。全然いい、興味も関心もないと思い、疎ましく感じるって言うんですね。で、いつもいつもなんて、もう本当不思議だって。もう神様が全く変えてくれたってことなんですよね。これなんですね。聖霊が来た時に変わったわけですね。で、熊本のエイシャ牧師、光君のお父さんですね。エイシャ牧師はですね、クリスチャンホームで生まれたんですね。でそして神様を出してたんですが、彼はいつも持ってたわけですね。一番いいのは、死ぬ直前にイエス様の前に悔い改めて、そして天国に住み込みセーフ、ね、思いっきり好きなことをやりたい方がやって、最後の最後にすいません神様って言ってパッて天国に入る、滑り込みセーフ、これが一番いいと彼は固く信じていたわけですね。そして弟も信じたわけであります。 ところがですね、息子さんのことで、聞かれないわけでね、もう一人いらっしゃるご長男の方の息子さんのことで、彼はちょっと心痛めることが考えられまして、すごくいい関係だったんですけどね、その息子さんといろんなことがあって、にこじれてしまって、それで、そしてその結果こういろんな仕事もですね、いろんなことがありまして、まあ、同時に来たりですね、いろんな問題ね。そしてまず奥様が熊本にあった祈祷院に行って、そこで聖霊体験をするんですね。それで彼もそれに引っ張られていって、本当に神を求め始めたんです。聖霊を求め始めたわけであります。その紹介で長崎に来られたんですね。そして、求め始めたわけです。で、彼は聖霊に耐えられた、聖霊の満たしを体験したんですね。その時に彼が一番嫌いだったことはですね、私はキリストと共に十字架につけられました。前は私に生きていたのです、キリストは私の地に来てるんですかね。キリストを信じる信仰になってきてるんですか。あそこですね。あの御言葉は期待だったから、あそこに来るとパッと飛ばし飛んでいた。だからその御言葉が彼の心にもう深く入ってきて、本当にその御言葉がもう自分のものになったわけですね。それを嬉しくたまらなかったわけですね。でこれはもう、まさに自分じゃない。本当に彼の御言葉、そこから喜びが変わったわけですね。で息子さんの問題も仕事の問題もまだ解決しなかったんですが、もう内側から喜びが出てきて、彼が変わってしまったわけです。それはしばらくのうちに息子さんとの関係も非常に良くなりますし、今でもね、何かあると息子さんはお父さんに電話してきますよね。それからお仕事の方も、すごく逆に起こったわけですね。また精霊が彼を捉えたわけです。で、精霊に出されると勝ってしまうんですね。で、おそらく九州で一番明るい牧師はエリシャ牧師だと思います。本当に、ね、本当にこう明るいですね。あれは人が作った技じゃないですよね。こんなんかこう面白いことをしてろって感じじゃないですね。面白いこと言うのはまた牧師ですね。こううちなんていうかね、本当に明るいっていうのはね、人の明るさじゃないっていうか、神から来る喜びの明るさが出てくるんですね。でそれは彼のものじゃないですよね。聖霊の満たしを受けたわけですね。で、あったらしく枯れてしまったわけですね。うん、で、これが実は私たちの必要なんです。私たちもこの御霊が来るときに、自分で超えれない世界、変われないものを神様は新しくしてくださるわけですね。で、そのためには聖霊を出すのが必要だということですね。で、弟子たちのところはですね、この時はまだそれがよくわからなくて、節そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねます。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかと、まあ、地上の王国のことを考えたわけですね。で、まあ、それが最高だと思ってたのでしょう。長く聞いたわけですね。ところがですね、イエス様は全く違うことを答えたんですね。イエスは言われた、イエスとはどんな時ということは、あなた方は知らなくてもいいのです。それは父がご自分の権を持ってお納めになっています。この後です。8節に、聖霊のバプテスマの日はどうなるかが書いてある。しかし、聖霊が、神の霊があなた方の上に臨まれるとき、つまり聖霊のバプテスマを受けるとき、あなた方は力を受けるって書いてあります。でこの力は、いわゆる腕力とかね、そういうことじゃありません。これは、神の霊による力ですね。で、その力を受けると、エルサレム、これは住んでるところ、そのエルサレムには、彼らを殺そうとしている人たちがいっぱいいるわけです。で彼らはその時は怯えていたわけですね。でもそのエルサレムで、そしてユダヤとサマリアの伝道、そして地の果てにまで私の証人となります。私のことを明かしするようになるよと言ったわけですね。で、この証人という言葉はですね、何度も話しておりますが、言語では、殉教者と訳される言葉なんです。だから、人々を恐れて、ユダヤ人たちを恐れて、指導者たちを恐れて、一緒に集まって、戸を閉めて、隠れていた弟子たちが、その弟子たちに向かって、その、このエルサレムではもちろん、地の果てにまで行って、たとえ殺されるとしても、殉教するとしても、私のことを明かしするぐらい、大胆に明かしするように、あなた方は変えられてしまいますよっていうことが出てるんですね。全く確かに起こってるんですね。で、それが聖霊が臨んだ時に起こってくるということが出てるんですね。たとえ命を捉えても、人のことを明かすようになってくるということが出てるんですね。で、そういう変化がやってくるということをここで言われたわけですね。で実際にですね、弟子たちがこの聖霊を受けた後何が起こったかというと、これは2章1項を見たら分かるんですけれども、彼らは実際本当にエルサレムで説教し始めるわけですね。大胆に迫害を受けても捕まっても彼らは語れるわけです。それ全く違う、変えられて本当にこう新しくなるわけですね。信仰は確かにされてるんでしょうかね。そういうことが起こってるわけですね。これはですね、今でも起こります。で、私たちイエス様を信じると、さっきまで聖霊に喜ばれるわけです。でもその聖霊に満たされるときに全く新しくなるわけですね。で、これがあるかないかで私たちのクリスチャン生活は大きく変わっていくわけですね。 この聖霊の満たしを受けたのは、例えばですね、いっぱいいるんですけれども、まあ皆さんご存知の、私、さっきエリシャの話をしましたけれども、東京に行った光牧師はですね、彼もクリスチャン3世だったわけです。で小さい時から福音を聞いて育ったわけです。ね、そして、中学生ぐらい、小学校からバスケットボールを始め、で高校ではバスケットボールをすごく強かった。彼はそれは高くありませんが、福岡県の代表でした。バスケットボールで大学校に行けた人ですね。だからものすごいスピードだったわけですね。で、言ってましたね、日曜日の朝だけはちゃんと守ってた。後で聞いたらね、正直してくれました。どうして礼拝を徹底するのかったかというと、あまりにも練習がハードなので、教会があるんですってはっきり言えば、日曜日の朝だけは休めた。だからもう日曜日の朝だけはどうしても休みたかったので、教会から行けないんですって言って、ちゃんと親にも言ってもらって、それで教会に行ってたんですね。それで、漆島牧師がね、なんか漆島牧師がね、寝てもいいから教会に来いって言ったらですね、彼は素直なので、はいって言ってですね、そうやってちゃんと教会、ね、練習行って、日曜日の朝は教会って言って、休まずに教会に来て、一番後ろに座布団を4枚ぐらい並べてですね。それでちょうどこの、こういう感じだったんで、これの3分の1か4分の1ぐらいですけども、そこでこう、ちょうど真ん中にですね、こう椅子並べてるとこにダーッと並べて、顔だけポッて真ん中から出るようにしてですね、本当に寝てですね、で顔だけポッと出してですね、毎週礼拝に出てきたそうです。本当にね、漆島牧師ってのはすごいですね、それでも喜んで、ね、何にも言わずに受け取ってたわけですね。で、それは何かあったら、彼は福音をしてたわけです、イエス様から聞いたから。でもいいですか、弟子たちも3人はイエス様と一緒にいたわけです。触れてたわけです。イエス様から直接教えを聞いたわけです。そして、教会だって3世ですから、違うけど聞いたわけです。でも教えは、弟子たちを会話しなかったんです。これ大変なことなんです。クリスチャン3世の方も小さい時から聞いていた教えは彼を会話しなかったんです。教えや理念によって人は変わりません。それができる人はできない人を裁きます。できない人はダメなんです言います。神はそんなことありません。できなかった弟子たち、3年前一緒に行ったエス様と一緒にいて、3年前一緒にいて、直接福音を聞き、直接エス様に触れた弟子たちが全く変わらなかったのに、裏切ったのに、失敗したのに、イエス様は弟子たちを見捨てないで、その弟子のところに来て言われました。あなた方に世界宣教を託すって。だけど鍵がある。聖霊を受けなさいって言われたんですね。これ聖霊だったんです。教えでは人は変わらないんです。文字は人を作り変えないんです。御霊が来なければ人は変われないんです。神の霊によってしか人は新しくなれないのです。これすごく大事なところなんですね。そして、ですね、相変わらず教えてですね、来たわけですよ。そして、大学生になって、大学生になって、社会人になって、ね、やっぱり全然変わらなかったですね。でとにかくクリスチャンになるにもかかわらず、一人になるのは虚しくて仕方なくて、いつもお騒ぎをしてたんですね。ねところが、アメリカに行った時、もう詳しい話がありますね。アメリカに行った時に、マイリーさんのセミナーを聞いて、最後に、感謝に感謝しましょうって言って、拍手をした時に、いきなり聖霊が出てきたわけですよね。で一つはですね、なぜあそこで聖霊が来たかというと、一つはみんなが集まっていたから。そのためにみんなが祈って臨んだ世界だった、集会だったからですね。マーリンさんが間違いなく祈っておられたんですし、だからヒカル君のご両親、特にお母さんが彼のために、彼が聖霊とらえないように祈っていたわけですね。そして約束をもらっていたわけですね。だから来たわけなんです。というようなんですね。まず自分自身が聖霊にとらえられ、満たされるように祈る必要があります。それとともに、あなたの愛する者のために、本当にその人が聖霊に捉えられるのってほしいんですね。例えば自分の子供のことですね、なりますと、その子の将来のこととか、最大の普通の親は考えます。いろんな状況がありますでしょうけどね、普通はですね。そして、まあ、うちなんかは最終的に本人に選んでもらいますけど、サジェスチョンしますし、助けをいっぱいしますよね。でも、どんなに本人が頑張っても、こちらが頑張っても、変わらないこと、どうしようもないことって言われてもらう。でそれを本当に変えてくださるのはね、まさに聖霊しかないのです。で、うちも最近ですね、ある子に関してですね、妻と話したんですね、もう、この子にとってはね、何、どこに行くかとか何をするかじゃないって、もう本当に聖霊が来てくださって、この子を捉えたときに、全く変わりしが新しくなるだろうって、それ以外ないなって、こう本当に思ったんですね。それからそのことを本当に 自分に関して御霊様に本当に満たされ捉えられるようなことと同時に、その本当に愛するものがそれによって神の霊によって捉えられるかどうかなんです。パルコさん面白いこと言いましたね。この前の時にね、パルコさんは自分の時代はね、勉強できるかどうか決定できなかったの。しかし今からそんなことではありません。感謝してるかどうかが決めるってこうはっきり言われました ね。それほど感謝を通しての証を体験されてるかって本当にそうだと思います。それとともに聖霊に捉えるかどうか、だって感謝をやり続けようと聖霊を助けないとできませんから、ここなんですね。で、皆さんすごいですね。それが私とかではですね、で、あとそれとですね、弟子たちは何やかったかというとですね、弟子たちは説教したときに、それまではよしよしだったのに、たくさんの実がついたわけであります。で、皆さんが神様の働きをしたり、人生の中で別に直接的じゃなかったとしても、お仕事であっても、学業であっても、本当に神様から導かれた場所で、神様の栄光のためにしている働きに関しては、実がつくはずなのです。神が導かれたならば。でもそれが本当に身をつけていく場合と、あまり実がつかない場合があるんですね。でもちろん一つは時ですよ。ミンターを持って待たなきゃいけない時ありますからね。慌てないでください。でももう一つはね、神の霊が臨んだ時に、神の霊によって満たされている時には、本当に実がつくんですね。これは同じ人が同じように語っても、精霊が、望まれた時ってのはすごい身がつくし、そうでない時はそうでないわけですね。鹿児島の持ち牧師はですね、ある時テープを聞いていて、本当に神に触れられて変わられた方なんですけど、実はそれは千葉木牧師のテープだったんですね。千葉木牧師が日本のことを特別に重荷を持ってこられて、そして本当にこう日本に宣教してこられた時も、その大会のテープを買ったんですね。あの頃千葉木牧師はですね、今もたまに来ておられますけども、また再びどっかで来るし、来られるようになると思います。頻繁によく来られておられました。そして本当に日本人の魂が救われるようにということを教会を挙げて祈りやっておられたんですね。で、明らかにあの教会は世界でも富裕で、まさに聖霊を受けた教会だったわけですね。で、その時に何かあったら、そのテープを聞いた人がですね、面白いって言いました。おじおじおこたつにみかんを食べながらテープを聞いてたんですって。いきなり神に臨まれて、いきなり生まれてですね、何しろいきなり食らって始めたんですね。神様すいませんでした。でボロボロ泣きながら食らって始めてですね、そして全くはちょっと、それからもう神様のためにこう、つまり御霊に臨まれてしまったんですね。なんでそんなことが起こるのかって、それは超牧師の教会が、そして彼が本当に乗ってその働きをしてるわけですね。聖霊の力を受けてやってる働きっていうのはね、身をつけていく。これどうぞ覚えてください。人から出てる働きってのはですね、一時的な身はつけますが残りません。残念ながら多くの教会はそうなのです。本当に神の霊によってなす働きってのは身を残すわけですね。はい、で、それが二つ目ですね。そして三つ目にですね、聖霊が臨む時何が起こるかって、カリスマが現れてくるわけです。賜物の働き、癒しとか印とか教えとか。奇跡が起こってくるわけですね。で、この働きを伴うときに神様の働きの力が進むんですね。で、私たちの人生の中にこの癒しの働きや奇跡の働きがどうしても必要なことがあります。で、先週ですね、八千代に行ってまいりましたけれども、先月行ったときにですね、一人のご婦人が来られてですね、実はちょっとご主人とちょっとあることがあって揉めてしまったと。そして全く口を聞いてくれなくなったと、ね、で、謝ろうという気は十分あるけど、でも謝ることすらできないぐらいのね、一人だと。で、祈ってほしいということで祈ったわけですね。その時、聖霊が言われたんですね。感謝を1週間しなさい。1週間感謝をし続けなさい。1週間経つ時に神様が あなたに、ね、答えを与えてくださる。本当に感謝をしてみなさい。必ず雪解けが来るということを言われたわけですね。ね、で、まあそういう予言をして、まあ、私は忘れたわけじゃないんですけど、まあね。で、今回行ったらですね、その人が来ておられましてですね、聖会が始まる前に私も来てくれて、喜んでくれたんですよね。6日目の晩、6日目の晩に奇跡が起こりましたって言うんですよね。6日目の晩に、ご主人が全く変わってしまってですね、本当に関係が悪くなって、もう今は全然問題がありませんって言われてですね。で、ものすごく嬉しそうなわけですよね。で、ね、わけですね。で、何かというと、これは、まあ、予言ですね。知恵的な言葉に近いようですけどもね、まあ、当たりなんですね。で、1週間経ったから彼女は1週間忍耐を持って待ってたわけですね。そしたら 見事に3日目の晩、実は3日目の晩っていうのは1週間なんです。イスラエルってのは夜から1日で語りました。その日から1日で語るので、6日目の晩って7日目の始まりになるんです。実はイスラエル的な語り方したらね。だから金曜日に七日様は死んで、3日目の朝が日曜日の朝になるわけですね。その日から語るからね。だからそういうことなんですね。で、おしゃべりながらへーと思ったんですけど、それで本人が全然心配強くなったわけですね。で、まあ、カリスマがあるとですね、神様をもっと深く知れるし、変わってくるんですね。今なんですね、聖霊を受けるかどうか、聖霊に捉えるかどうかっていうのは、私たちのクリスチャン生活を全く変えてくるんです。だから、使徒行伝の中で、他の箇所を見ても、あなたは聖霊を受けましたかっていうことが問われるわけですね。で、今なんですね、この聖霊が来るかどうかは、実は、本当に変えるんですね。先週だけ、先々週も話しましたけど、昨日ですね、私は知らなかったんですけど、娘に教えられたんですよ。お父さん、おじいちゃんたちの結婚記念日だって知ってるって言われたんですね。知らなかったんですね。誕生日は私は知ってるんですけど、あんまり結婚記念日そんなお祝いしても見たことなかったので、知らなかったんですけど、昨日だったらね、58周年だそうですね。58周年。ね、私たちが2倍かけても負けますけど、私たち24年ですからね。ね、だったそうですけども。で、私は子供としてね、両親を見てきまして、面白かったですね。クリスチャンもでしょ、聖書は知ってるわけですよね。御言葉があるわけですよね。で、これはちょっと前に話しましたけど、私が3年生の時に、両親、母が結核になって入院した。聖書を話しましたね、確かね。で、そして、その時でも家族はね、もちろんクリスチャンというのは試練が来ると強いんです。一つになりました。両、お姉ちゃん2人も手伝うし、父親も仕事も一生懸命するし、家事もするし、お前にも行くし。ね、本当に家族が一つになったのが良かったんですね。ところがですね、その後ですね、母が帰ってきて自宅療養になったんですね。小さな家でしたので、母が寝てるとすぐ目立つ。で、お姉ちゃん二人が反抗期に入る。そして聖書があるわけですね。で、聖書があるとどうなるかというと砂漠になるのです。文字は人を殺すんです。文字は人を殺すんです。これは神の言葉です。神の言葉は本来人を生かします。神の言葉は人を作り変えます。本来ところがこれを神の言葉で文字になってしまうと人を殺すんです。どういうことかというと、ね、夫妻を愛しなさいと書いてあるんです。それを妻が言うわけです、ね、私は、ね、自宅療養してまだ、ね、動けないんだからそれぐらいってくると当たり前じゃない、愛してください。で、聖書に書いてある妻は夫に従いなさい、それを夫が言うわけです ね、 ね、確かにそうだけどもう帰ってこれたんだから少しくらいはやってもいいじゃないかと従いなさいというわけですね。で、子供が言うわけですね。子供たちは親がね、両親の父親は死の分解によって子供を養いなさい、怒らせてはいけませんって書いてあるんですよね。ね、ってわけです。で、親は言うわけですね。主にあって両親に従いなさいって書いてあるだろうってもね。わかります。聖書の言葉は文字が文字になってくると相手のお互いに求め合い始めるんですね。これは聖書の人、教会でもそうなんですね。どうなるかというと、サタンが激しく動きます。人間はもともと罪人ですから。そうするとどうなるかというと、イエス様を信じていて、福音を知っていて、救われていてもかかわらず、砂漠がやってくるんです。荒れ果てるんです。家庭も、教会も。文字は殺すんです。でも、御霊様が来て、神の言葉を生かしてくださったとき、全く変わるんですね。だから、個人の人生もそうですし、家庭や教会も変えていくんですね。だから、聖霊を来られないといけないんですが、鍵があるんですね。それを、求めるかどうかなんです。ああ、神様、どうぞ御霊様来てくださいと求めるかどうかなんです。で、家長がもし本気でそれを求めないなら、家庭の中に砂漠が来たり、必ず問題が出されます。家長の方はね、敬意が与えられてるってことはね、同時にでもその家庭に対してね、あることを求めるかどうかなんですよね。で、教会もそうですね。だから、私たちはそういうことなんですね。で、皆さんの人生に対しても、求めるかどうかは本人の選択なんですね。本人が求めるときやってるんですね。で、また本人が求めないときには、例えば他の人がその人のために求めていくと、本人が求めてなくてもさっきで光るみたいですね。彼は求めてはいなかったけど、虚しさはすごく感じたわけですね。お願いってくるわけですね。で、この御霊が来られるときに新しくなるし、身を結んでいくわけになります。で、この聖霊の働きが必要なんです。人の働きではないし、人の知恵ではないし、人の愛ではなくて、 この神の霊が人なんですね。でそのことをできなさんですね、覚えてほしいんです。でこの霊がその聖霊様が来てくださるときに弟子たちは全く作り変えたように私たちは全く新しく変えられていく。で皆さんが今こう傷んでる人がいたとしたらその人も全く新しく変わることができるんですね。でここに鍵があるってことをどうぞ覚えてください。でだからその頑張るっていうよりもこの聖霊様に来ていただいてこの霊に満たされること、この霊に導かれていくってことが、ね、鍵なんですね。そのことをできるように覚えてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。私たちが聖霊を求め聖霊を伝えられていただけるようにどうぞ導いてください。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると、祈りを答えられません。お一人一人ですね、聖霊様に助けていただいて悔やみの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆に神様にあなたの願いと求めを祈ってほしいと思います。愛する天の父様、お一人一人があなたの前に祈っているこの祈りに応えて体を癒し心を健やかにし霊を出して精霊に出してくださいますように、そして問題に対する解決と勝利を高め与えてくださるようにお願いします。エルサレムを離れないで、この神の霊に満たされるまであなたはそこを動いてはいけません。しかしこの御霊に満たされるとき、私はあなたを確かに全世界に使わせていこうとしようとしています。明日の今日と同じだと思っている人は何かいらっしゃいますか。私の霊が望むとき全く新しく変えられていきます。あなたは諦めてはいけません。自分に関して、そのあなたが愛するものに関して真剣に私に求めなさい。私は全く新しくしていこうとしようとされます。お一人一人の体に触れてください、心に触れてください、霊に触れてください、耳に触れてください。まあ、イエス様の皆によって耳を癒せよ、耳を聞こえるようになれ。頭の芯に痛みを感じている方、イエス様って癒せよ。膝ですね、膝の調子が悪い方、天様そこに触れてください、膝を癒してください。なんかあることを思い出すとすごく苦しくなる方がいらっしゃいます。あなたはそのことに関してこう忘れたいと思っていますが思い出します。で神様はそのことと向かい合うように言われています。徹底して感謝をしなさい。最初は苦しいんですが、徹底して感謝をしているときにその苦しみがあるところで変わります。そこからあなたにとってそのことからはこの辛い悲しい思い出ではなくて全く変わったものとなっていくでしょう。私はそのことを通してあなたに私の霊が何をするかを教えようとしようございます。求めなさい、もっと大胆に求めなさい。あなたは心のある部分で願っているんですが、なんか求めていません。まだもっと大胆に求めなさい。私はそのあなたの願いに応える。私には不可能がありません。求めなさいとしようございます。皆様ありがとうございます。お一人一人に触れ、体に触れ、心に触れ、不眠の腕を断ち切り、その熟睡できるように、私様は統合失調症、躁うつ病、俺らの間を完全に癒してください。イエス・キリストの名です。よっせよ。だ人に対する恐れから解放させ、恐れをその人の力、せよ。私様はお一人お一人のうちに働き、豊かに導いてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。礼拝を賛美します。私たち一人一人と共に、一同と共に、今の後も、常しめまでも、 豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。